映画君は映画よりアナログフィッシュ&ムールスで平成イモケンピ音頭でした、は
い、すごいタイトルの曲だね。
本当ですよね、うん、
はい
、はい、これあのリバー流れないでよとかサマータイムマシンブルース劇団のヨーロッパ企画の代表だ、うん、代表の上田さんが、うん、まあ、初監督作品、はい、で下北の実在のビル、を使って、トリウッドっていう、ね、映画館があるんですけどね、はいはいはいはい、そこのビルを使って、作った君は映画もタイトルそのものなんですけど、うん、68分の中編作品、うん、はい、これ現在公開中です、はい、東宝シネマズひたちなかで今朝1回ぐらいだと思うんですけども上映してますんでチェックしてみてください。
はい、
はい、では後半矢田部会です、はい、
そう何にも教えてくんないからさ、うん、あ、違う、教えてもらってたのかもしれないんだけど忘れてたからさ、うん、その8月1日のマチカルね、
うん、
自分は夜のピクニックやるつもりでいたけどまさか伊藤隆さんがゲストに来るとは思わなかったんで、うんうん、その話を知らないで、うん、今日矢田部今この話をするよって言ったのに、はい、それすら何も言わないっていう意地悪な寺門君が
全然俺もね自分でもよく分かってない
まあその前にその話に至るまでに前にメールいただいてるんでね先に読んでもらっていいですかね。
はい、はいはいはい、ラジオネームゆうげんさん、
あ、いつもありがとうございます。
パルヌシネマクラブの皆さん、またまたこんばんはです。
こんばんは。
ちょっと前の放送6月2日だったでしょうか、水戸を離れて東へ三里の場所でのロケからの帰り道、
大笑いでしょうね、
はい、車で聞いておりました。矢田部さんが聖地巡礼現地集合でロケ地ガイドをやってみたいとおっしゃっていましたが、はいはい、大賛成です。やはりロケを誘致しただけではフィルムコミッションの仕事も途中、人の動きを喚起するまでが必須だと私は思っています。なんならドラマ紛争で応援に行きますよもっとも私スーツにネクタイでの出役がほとんどなので涼しくなってからね。
まあ、まあまあまあ、大体こうどこかの偉いさんとかです、ね、ああ、職員さんとかっていう役が多い方なのでね。はい、
で最後、寺門さん、前回のメールでお手伝いしてきたと書いたドラマはテレビ東京の刑事振り出しに戻るの最終回でしたって、うん、なるほどなるほど、はい、うん、
うんうんうん、
これなんだっけねっていう話確かしたんですよ、うんうんうんうん、っていう、
はいはい、ありがとうございます。はい、まあ、今エキストラいっぱい出てくださってる有限さんのメールがあったのもあって、うん、あとは、まあ、前にもお話ししたんですけど珍しく矢田部がエキストラ出たよっていう話も、うん、まあ、
してます。
1ヶ月前にしてるよね、うん、っていうのでちょっとねまさか伊藤隆さんとエキストラの話をっていうのは分からなかったんだけど今日矢田部会はエキストラの話をしようと思ってます、うん、
はい、いや多分全然違います
そうね、うん、視点が違うとは思うので、うん、別に今日のを聞いたから伊藤さんのを聞かないっていうことではなくて、うん、今日のを聞いたからこそ伊藤さんの話はまた面白くなると思うのでね、うんうんうん、はい、まず、まあ、エキストラって口には出すしよく募集してるとかやってみたい気持ちはあるけど今一歩踏み出せないとか、まあ、都合がつかないとかいろいろあると思うんですけど、とにかく撮影現場に合法的に入れる一番楽ちんな方法なわけです
まあそうですね
で、推しの役者さんがいるとかね、はい、うん、だったら一番ラッキーだよね、うん、だって一番近くで見られるんだから、うん、っていうのもあるけど、あとは原作ものが好きだって、うん、それが実写化される、うん、その世界観に入り込める、
うん、
っていうまずきっかけって大体そのどっちかだとは思うの、
うん、
やっぱり好きな役者さんの作品に出てみたい、
うん、
近くもし生で見られるかもみたいなのは、うん、っていうのが一つ、
うん、
あとはその世界観に入れるっていうのは嬉しいことなんだけど、うん、ただよくね通行人でいいから出してくださいとかさ、はいはい、あとね、まあ、時代劇やるとき、まあ、特に桜田マンをやったときね切られ役でいいから出してくださいってよく言われたんですけど、それが難しいんだよっていう話でね、
うん、なんででしょう、
切られ役というのは、まあ、福本清三さんの例を挙げるまでもなく、
うんうん、
切る側はスターさんで、まあ、もちろんね かつての時代劇の役者さんだったら切るのも上手だけれども、今時の役者さんがちょっとこう練習しただけでかっこよく、役者はかっこよく見せるけど、いかに切られたかを見せるには、うん、切られる側が上手じゃなきゃダメなんですよ、うん、だからこれは仮面ライダーや戦隊ヒーローものでも同じで、主役が生身で戦う時ってやっぱり素人に毛が生えたような演者なわけですよ、まだまだね、うん、それは今や松坂桃李、佐藤健に なるにしても最初はやっぱり下手っぴなわけだよ、うん、それを倒される側がいかに強く打たれて倒れたかを見せるには、そっちの方が上手じゃなきゃいけない。だからただのエキストラではその切られ役とか倒され役っていうのは難しい、うん、ただ逃げるはできるんで、そういう役は募集してます。でエキストラで本当にさっき言った通り合法的にいける、好きな役者さんがいるからっていうのはありがたいんだけど、ただしその作品の中の主人公ではあるけれども、エキストラを募集している時にその役の人が来るとは限らない、
うん、
っていうことはちょっと頭に置いといてほしい、うんうん、いくらの募集かける時にね、あの誰々主演って書いてあるけど、その人が来るとは限りませんって今は注意書きを入れるようにはしてるけど、うん、それで詐欺だみたいに言われても困っちゃうので、必ずしも出演するとは限らないわけでね、っていうのは当然あるわけです。だから仮面ライダーで募集してもライダーすら出ない、主役も来ない、エキストラしかいないみたいな日もあるんです、
うん、
で空を見上げて攻撃されてるのを逃げ回るだけみたいなね。だけどそれでも作品の中には入れるからねっていう喜び、
うん、
であとはね、あのちょっと映りたいとかさ、テレビに出てみたいみたいな人もたくさんいると思うんだけども、必ずしも使われるとは限らないっていうのもちょっと覚えておいてほしい、うんうん、撮影はしました、うん、カメラの前も通りました、だけど編集でカットされちゃう可能性もある、
うん、
ただもしかしたら主役の真横に立てるかもしれない、
うん、
こればっかりは行ってみないと分かんないし、うん、行ってもあのね、助監督さんのこう監督そのものっていう時もあるけれども、大体助監督さんの見立てなので動きをつけるとか、うん、じゃあこの人は右から歩いていく、この人は左から歩いて向こう側へ逃げ歩いていくとかってこうつけるんだけど、
うん、
あとはね、服が自前で来てくださいっていうと、うんうん、その時の主役の役者さんの服の色と被るようだったらちょっと避けられちゃうとか、うん、あとはこっちから言ってるのに派手髪はやめてくださいねって言ってるのに派手髪だったりとかね、
うん、
で髪はすぐ色を塗れないからね、あとは服装もあの大きいロゴの入ったマークとか、
うん、
あとはキャラクターの服とかねは、あの例えばミッキーマウスがドーンって映ってるみたいなね、そういうのはやっぱり映せないわけですよ、
はい、
そういうのは避けてください、うん、って言ってんのに仮面ライダーの時とかもう見えないようにちっちゃいねグッズつけてきたりすんのよ本当にもうびっくりしちゃう。でそれちょっとやめてって言いましたよね。で子供が仮面ライダーなのにポケモン持ってきてるとかねそういうのもあるのよ、はい、それはわざとじゃないんだけど、
はいはいはい、
ごめんこれちょっと隠してね、
はい、
とかね、
はい、
そういうことってあるので、
うん、
まあ、あとは本当に、まあ、ブランドもの、例えばアディダスドーンみたいなのとか、うんうん、まあ、大きいあのシャネルドーンみたいなね、
うん、
とかそういうのはちょっと困るので、
うん、
そういうのは避けて、本当になんていうかな、いるんだけどいないみたいな、
うん、
特別な立場にいなきゃいけない、
うん、
難しいのよ、
うん、
本当に。でこの間も、まあ、とある作品でエキストラさん何人ぐらいいたかな、100はいなかったかもしれないんだけど、まあ、とにかく真剣に逃げるんじゃなくて、これは追いかけるをやる、
うん、
何かちょっとあの欲しいものがあってそいつを追いかけろみたいなシーンがあったの。でみんなが一般の人が思ってるよりも本当に怒ってる顔とかっていうのは難しい。本当に怒、うん、自分が思ってる以上に怒ってないと 怒ってるように見えない、どうしても半笑いに見えちゃう、うん、逆もある、
はい、
笑ってくださいって言ってても、うん、自分が思ってる以上に笑わないと笑ってるように見えない、うんうん、これは演技指導を受けてるわけじゃないじゃない、うん、エキストラさんっていうのは、うん、だからそれは助監督さんがその場で言ってくれる時もあるんだけれども、あのどうしても苦手な人って言うけど、そこはね頭に置いといた方がいい、笑う時は思ってる以上に、怒る時は思ってる以上にっていうのが必要、
うん
うん、あとはね目立とうとしてはいけませんっていう、
うん
う
ん、
どうしてもいるのよ、
うん、
目立ちたいエキストラ、
うんうん、
そういう人って見つかると逆に遠くにやられちゃいますから、うん、程よく地味な感じっていうのを出しとかないと、いい場所にいられない。もちろんその派手派手がいい設定というのももちろんあるわけよ。そういう服装で来てください、例えばラッパーのライブのシーンなんでとかといえばもちろんそういう感じが必要だし、でもそれでもその場所に溶け込んでなきゃいけないわけだから、うん、逆にめちゃめちゃ地味だったりしたらちょっとおかしかったりね、うん、する場合もあるし、その希望な募集条項にあったことをちゃんと理解して参加する、
うん、
もう本当に好きな人っていうのは役者に会いたいとかその作品に入りたいとかじゃなくて、エキストラそのものが楽しい、
はい、
で映るとか映んないとかよりも現場が楽しい、
うん、
みたいな方が増えてきて、
うんうん、
そうするとねエキストラって何が大変かっていうと待ち時間の過ごし方なの、ね、実は、はい、
そうですね、うん、
もう役者もよくたまにね、あのプロの方でもおっしゃるけど、とにかく待つのが仕事だみたいなことをおっしゃるけど、うん、エキストラもそうで、役者さんってやっぱりスクリーンとかテレビに映れば一番目立つし花形ではあるけれども、現場に入ればもう本当にそのチームの一員でしかない、うん、これはね矢田部自身がもうね1回目は感じなかったけど、2回目の現場、初めての2回目の現場、まあ、それスクラップヘブンだったんだけど、うんうんうん、行った時に、まあ、役者って本当にコマの一つでしかないんだなっていうのを感じたわけ、はいはい、うん、でとある有名な役者さんも超一流の、まあまあ年齢的にはまだ40になったかなんないかだけど、大人気な元アイドル役者さんがとある現場で、あの現場でね、こうあの役者さんにだけコーヒー出してもらったの、
うん、
いやみんなに全員に出すんだったら飲むけど私たちだけだったら口つけませんっていう、だから役者さん自身も自分たちだけを特別扱いしないでほしいっていう意識もある。
うーん、
それは素晴らしいなって思ったの。すごい人気者だよ、まあ、名前はね伏せておくけど、あそういう気持ちでいてくれるの嬉しいよなと思って、まあ、ちょっとね出してくださった方にはね大変申し訳ない、ちょっと恥をかかせちゃった部分もあるかもしれないけれども、あのそういうところが自分たちだけ特別扱いしないでねっていうのもあったり、だからエキストラさんも、まあ、ちょっと話それちゃったけど、とにかく待ち時間と、
うん、
あとはね暑さ寒さに耐えられる健康体、うん、なぜかといえば真夏に真冬のシーンを撮る、
うん、
真冬に真夏のシーンを撮るなんてザラなんですよ、
うん、
の放送時期とか公開時期とか設定とかね、映画の時代の設定とかもあるし、あとはもう古い時代の、それも自前でも、例えば1960年代の映画ですって言われて、自前でって言われたって困っちゃうわけ、
うん、
例えばまあ80年代でもフリース NG なの。
なるほど。
そう、
うん、
フリースっていう素材が存在しないからね、
は
い、
うん、
うん。でも軽くてあったかくて楽ちんじゃ安いしさ、うん、みたいな、だけどもうその時代はないわけ、うん、だからセーターとか、まあ、革ジャンとか、うん、コートとか、うん、みたいなさ、そういうことになってくる。でそういうあとデザイン的なものもだけどね。でも俺一回やったのが、わざとやったのがバブルへゴーっていう作品が昔、はい、三の丸庁舎であった時に、はい、ね、1980年代後半の、うん、映画じゃん、
うん、
その時にミッシェルガンエレファントの帽子か557188の T シャツを着てわざと出てみた。バレなかった。
え、 でそれはチェックしたら映ってんの？
多分映ってるけど端っこすぎて分かんないと思うよ、うん、もう全然分かんないんだけど注意されなかったのそれは。まあ英語で書いてあるからね、
はいはいはい、
そうバンドとかだとちょっと分かんないのかも、はいはい、でもそれはちょっとチャレンジしてみたんだけどねまあまあまあそんなこともありつつ、とにかく待ち時間をどう有効に過ごすか、本を読んだりする人もいれば、そのエキストラ仲間同士で、あの現場ではああだったこうだった、これが楽しいのよ、うん、実は、
うん、
あの他の現場であの役者さんがああだったこうだったとか、ね、あの現場の裏で実はこうだった、うん、ああだったみたいな、その情報交換が楽しい、うん、っていうので、もうだから現場が好き、あとはもういろんな職種の人が撮影現場っているわけだから、うん、それを見てるだけでも本当に面白い、ものづくりっていうのが、うん、こう一つ一つの仕事が固まってその映画ってできてるんだなって、うん、監督と役者はよく日の目を見るけれども、キャメラマンがどうやって絵作りをしてるのか、その光をどうやって当てることによってごくごく自然に見せるのか、音もノイズをなく撮るためにはどうすればいいのか、飾りとか美術もいかに本物らしく見せるのか、衣装やメイクもどのようにやっているのかとかっていう、現場の一人一人のプロフェッショナルの仕事を間近に見ることができる、うん、だから、まあ、映画とか映像業界に入りたいなと思う人がエキストラに最初に若いうちから参加するっていうのはとても勉強になると思うよね、
う
ん、
そうですね、
もちろん監督やりたいときって監督しかやらなくていいっていう人もいるだろうけども、一通り全部の仕事が見られる、うん、それプラス、まあ、あとはお弁当を配ったり、それを配って食べ終わった後片付ける人、うん、制作部と言われるような人、そういう人たちの仕事まで全部一通り見られる、もしくは、まあ、プロデューサー、何にもしてないなと思ったらプロデューサーだから大体、うんうん、そういう人たちも実は裏では、例えばテレビドラマだったらコンプライアンスとかめちゃめちゃ厳しいので、あのテレビドラマの場合はこういう表現は NG、まあ、映画とか配信ものだったら結構過激な演出も OK だけどとかですね、そういう違いが見られるようになったりとかね、
うん
うん、あのそういう本当に楽しい、もう極端な話、ディズニーランドとか行くよりも夢の世界だと思ってるの現場って、
はい
一個一個が面白くてしょうがないから、でしかもお弁当がもらえて記念品がもらえて役者さんに会える
、はい、
の矢田部もこの業界に正式に入る前ね、エキストラばっかり行ってた頃、
はい、
後輩、田舎から出てきた、もう岩手県から出てきた後輩がいたんだけど、遊びに連れて行くこともできないからエキストラ現場に連れて行くっていう何作品か出てもらって、まあ役者には会えるしね、弁当もらえて記念品もらえて作品にまで映ってるみたいな、で彼が結婚式挙げた時に奥さんになる人にあの映画に出てたんだよって彼は言ってなかったらしいからとかね、そういうのもまあ一生の中では何回かでそういうことがあれば本当に楽しい経験になると思うの。で、うん、エキストラっていつでも募集してる。
そうですよね。
マジで、
うん、
全然知らないっていう人もいるかもしれないけど、とにかくいつでも募集してます。うん、で、まあ詳しくは茨城県庁のフィルムコミッション、もしくは水戸市は水戸市の中心にしか載せてないんで、うん、茨城フィルムコミッションのホームページ。もしくは、まあ、茨城県内でエキストラ派遣業務をやっている Y プロダクションっていう会社があるので、アルファベットの Y ね、 Y プロダクションで検索すると、あの登録制にしているので、登録してる人にしかエキストラ募集かけちゃいけないよ、
うん、
みたいなのもあるのよ、
うん、
広く誰でもいいからおいでっていう場合もある、
うんうん、
何百人とかもう下手したら1000人とか集める時もあるからさ、うん、だけどその内容を言えないとかで限定してこう募集してくださいとか、まあ、あと本気でやりたいとか、あとお金にしたいとかだったら、うんうん、東京のエキストラ会社に登録する、そうですね、うん、そうするともう写真登録とか全部登録制にして、年齢とかその背格好とか見た目とかでこういう役があるんだけどピンポイントでこの日来てくれませんかみたいな 時があります、うん、で東京基本東京に集合してバスで行くことも多いんだけど、ね、茨城で地元だったら自分で自走していきますよみたいなこともできるし、うん、それだと多少なりとも手当てがつく、まあ、プロエキストラみたいな言い方もする時あるんだけど、それも一つだし、でそうするとねうまくいくとちょっと準レギュラーみたいになってたりするんだよ実はあこの人いつもいるじゃんみたいなね、うんうん、っていうのとか、まあ、あとは本当に、まあ、こちらから役者さんに話しかけることは NG、うん、だけ
どもちろん写真もも
ちろん写真も NG、うんうん、だけどあちらからお疲れ様って、ね、皆さんありがとうみたいに声をかけてください、うん、まあ、前も言ったかもしれないけど一例で天海祐希さんが出てくださった時に、まあ、階段の上にねエキストラが待機してたので下にも他の男性役者さんもいたんだけど天海祐希さんはわざわざ上まで上がって今日はよろしくお願いしますって言ってくれたのね。であとねちょっと とんがってて言うどういろんなあの思いがあるファンが多いと思うんだけれども元欅坂46の平手友梨奈ちゃんがドラゴン桜に出てくれた時はあの高橋海人君とかも若手役者がみんな出てった後に平手友梨奈ちゃん遅く出てきたんだけれどもバラバラにいるエキストラさんにあちこちに方面も向きながらよろしくっていうこう、まあ、口に出したかどうかは忘れちゃったけど会釈をしながら入ってきてくれたのね、うん、それだけでもエキストラのテンション全然違うから役者さんと、まあ、若手でももちろんいらっしゃるけどちょっとベテランさんの方がもうね本当に気持ちよく挨拶してくれる、それだけで全然現場の雰囲気が違うから、うん、それを直接ね自分に言ってもらえたわけじゃないかもしれないけども嬉しいっていうことはあるじゃない。で実は矢田部が一番最初に入った現場っていうのはバトルロワイヤル2のエキストラ、
うん、
これで撮影がその、まあ、2日か3日やったと思うんだよね。全部撮影が終わって帰ろうとした時に主役の前田愛ちゃんが矢田部にだけ向かってお疲れ様でしたって言ってくれたこの一言で今までやってきてるみたいなって信じてるから
その話ずっとしてるけどまあまあでもそうだよね、うんうん、自分に向けてね。
だって俺しかいなかったもん、うん、あの時って真っ暗だったけど絶対俺に言ってあれはっていうでもそういう一言で、うん、まあ、うん、あの別にね個人を指定してるわけじゃないけどやっぱりそういう喜びって嬉しいし、まあ、思い出にも残ってるしそれがモチベーションでそういう気持ちでそれで25年ぐらいやってんだよ、
うん、
あもう時間ない、
はい、そろそろですね。
でこの続きはねじゃあ8月1日に伊藤隆さんの回でいやもっと本当は話したかったんで、あでなんでこれ言ったかというとおそ松さんに矢田部が出てるって話から
その話するのかなと思って
忘れてたよおそ松さん予告編は見るあの今の
そうですよ
クズ化計画、
はい、
予告もう終わっちゃったかな、
やってんじゃないかな、うん、
あの予告編に映ってますで今、はい、寺門さっき見てきたって話したら
大スクリーンで矢田部さんをチェックしましたよ。
でも予告編と予告編に映ってる分量しか本編も出てないから、
でも予告編ぜひねチェックしてみてください、
まあ、顔を知ってる人だったらすぐ分かります、うん、はいはい、っていうエキストラ話で、あの本当に何余暇の楽しみ方、ちょっとねお金をかけないで楽しめる方法の一つでもあるので、うん、ちょっと余裕があって現場見たいみたいな人は、うん、ぜひエキストラ登録して参加してみてください、
うん、
行って嫌だったらもう行かなきゃいいんだから、
うんね、これだけロケが多い茨城県だからね、うん、ぜひその、はい、あのね、可能性と、ね、うん、その機会が多いわけだからね、うん、
はい
はい、ぜひぜひエキストラ参加してみてください、うん、はい、
でまた8月1日話聞きに行くとこください、うん、
はい、
は
い
はい
はい、では以上矢田部会でした。パ ルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月14日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
はい、エキストラ話、うん、そう粗末さんの話いくかなと思ったら全然いかないから
またちょっと来週触れましょう。
来週あたりにねちょっと、はい、触れてもらいましょう。はい、はい、では次回もお楽しみに。
はい、さよなら。
さよなら。